Why don't we start off with a prayer?
ではお祈りして始めましょう。
Father, we thank you, for this chance to look at your word.
神様、今日あなたの御言葉をまた聞くことを感謝します。
Lord, we believe you speak to us through your word.
神様、あなたはこの聖書の御言葉を通して私たちに語ってくださることをありがとうございます。
And that as we speak your word and as we hear your word, that's worship to you too.
神様、そして私たちがこの御言葉を聞くときもあなたに礼拝を捧げることです。
So Lord, open the eyes and ears of our hearts.
神様、どうか私たちの目と耳と心を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want us to know.
あなたが今日語ろうとされていることを私たちが理解できるようにどうか助けてください。
And give Kazuo and myself the words to speak.
私と通訳にどうか言葉を与えてください。
We ask this in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
I'd like to start today with a verse from the Bible that we don't look at very often.
今日はですね、普段はもしかしたら皆さんあんまり開かない聖書箇所から見ていきたいと思います。
It's kind of an uncomfortable verse, so I think many times we kind of skip over it or we just try not to think about it too much.
なぜあまり開かないかというと、ちょっとここは耳が痛いので、私がつい飛ばしてしまったりとか、あんまり考えないようにしている箇所だからです。
I've been a Christian for about 40 years now. I don't think I've ever heard a message on this passage.
もう僕はこの40年間クリスチャンなんですけれども、でもこの箇所のメッセージを聞いたことは実はないなと思っています。
But it was something that the Apostle Paul told one of the churches that he was writing to.
この箇所というのは使徒パウロという人がある教会に送った手紙の一部です。
He said in 2 Corinthians 13:5 this.
第二コリントの13章5節です。
Examine yourselves to see whether you're in the faith. Test yourselves.Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test.
第2コリント13章5節。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し、吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか？あなた方が不適格なものなら別ですが。
Now, like I said, those are kind of uncomfortable words to hear.
さっきもちょっと言いましたけど、ちょっとこう耳が痛いというか、ん？って思うところですよね。
It almost sounds like Paul is telling us to question whether we're really Christians or not.
なんかまるでパウロさんが私たちにこう、私たちが本当にクリスチャンかどうかこう疑ってかかりなさいとこう詰め寄ってきているみたいな感じがしませんか？
And a lot of Christian leaders, even pastors, will tell you, oh, you shouldn't question that. Of course you're a Christian.
でも、もう例えば多くの人はそのクリスチャンのリーダー、例えば牧師さんであっても、いやいや、君そんな質問する必要はないよ。あなたはクリスチャンで大丈夫だよって言うかもしれません。
But while I don't think Paul was questioning the genuineness of their faith, I do think he was telling us it's very important to take a look at yourself.、
パウロはですね、多分ここでその信仰が本物かどうかということを問いたかったのではなくて、パウロはむしろその自分をこう顧みること、自分を吟味することは大切だよということを言いたいなと思います。
It's important to ask yourself, is the pattern of my life consistent with the Christians?
その自分を顧みて、自分のこの生活パターンやこう考え方を顧みて、そのクリスチャンとして一貫性があるものかどうかなってこう吟味してみること。
Are my attitudes toward God?Consistent with the Christians.
またはその私のこう神様への向き合い方、私の神様への態度っていうのはそのクリスチャンとしての一貫性があるだろうかって。
Why is it important to do that?
なぜそういうふうにこう自分自身に問いかけることがなぜ必要なんでしょうか。
Because the worst kind of deception is self-deception.
なぜかそれはあなたにとって最大の詐欺師というのはあなた自身だからです。
And if you think you're okay with God, but you don't really belong to Christ.You're in serious trouble.
なのであなたがその自分では私と神様の関係はまあ OK よねって思ってても、でもあなたが本当に神様のものでないのなら実は深刻な問題なんですね。
So Paul tells us, test yourself.
なのでここでパウロは自分を吟味しなさい、試しなさいというふうに言っています。
And that's what I want us to do today.
今日はそのことをみんなで一緒に考えたいと思います。
Today we're continuing our shepherd series, looking at God as our shepherd.
はい、今日も引き続いて羊飼いシリーズです。そしてこのシリーズではこう神様を私たちの羊飼いとして捉えるっていう話をしてきてますよね、今までも。
And as we do that, I want us to think about two things.
今日はそれにあたって2つのことを考えたいと思います。
Number one, what do we mean when we say God, God is my shepherd?
一つ目はその神様は私の羊飼いっていうとき、それはどういう意味でしょうか？
And what do we mean when we say I am his sheep.
そしてもう一つは、私は神様の羊ですってあなたが言うとき、それは一体どういう意味でしょうか。
Today, let's look at John, chapter 10.
今日はヨハネの10章を見ていきます。
Now, to get some background on John chapter 10, you actually have to know what happened in John chapter 9.
ヨハネの10章で何があったか、ヨハネの10章の背景を理解するためには、こう9章で何があったかっていうのを実は知る必要があるんですね。
I've mentioned this before, but chapter and verse divisions in the Bible are both a good thing and a not so good thing.
前も言ったことがあるんですけど、その聖書にはその何章とか何節とかで番号振ってあるじゃないですか。でもそれは実はメリットもあるし、デメリットもあるんです。
It's good because you can find verses in the Bible very quickly.
もちろんそのどこに何が書いてある何章の何節って言われたらそこがすぐ広げるっていうメリットはもちろんありますよね。
But it's bad because sometimes it breaks up the flow of the story.
でも時にそれがこう逆に邪魔になるというか、こうそのストーリーの流れをこうぶった切ってしまうこともあるんです、その数字が。
And this is one of those cases.
ここがまさにそういう箇所なんですね。
You could read John chapter 1, chapter 9one day, close your Bible, then open it up to John chapter 10 the next day and think these are totally different stories.
例えば私は1日1章読むって決めてる人がこう9章を読んで閉じてふんふんって言ってこうで、で閉じて、ではい次の日にまた10章を開いて読んだら、 この2つはもう別々の出来事っていうふうに思ってしまうことがありえますよね。
But actually it's the same story.
でもそうじゃなくて実はこれ同じ日の出来事なんです。
And it's very likely the exact same conversation.
でこれはそのこの9章と10章はその一連のこう会話としてつながっているということなんです。
So let's get some background.
ではその背景に入っていきましょう。
Now the good news is that Hida gave us a lot of that background back in August when he preached on John chapter 9.
Hidaさんがですね、8月にここについてお話をしてくれたので、私たち覚えていますよね。
The bad news is probably hard to remember what happened way back in August.
でも8月ってだいぶ前だわ、ちょっと記憶をたどらないと出てこないわという人もいらっしゃると思いますので、
And so let's review.
ちょっとおさらいしましょう。
One day, Jesus and his disciples saw a man who had been blind from birth begging for money.
イエス様と弟子たちはこう生まれた時から目が見えないで物乞いをしていた人をご覧になりました。
Jesus had compassion on the man, and so he healed him.
イエス様はこう彼をかわいそうに思って彼のことを癒しました。
But because Jesus healed this man on the Sabbath, the religious leaders, especially the Pharisees, got very upset.
でもその日はイエス様が彼を癒した日はその安息日だったので、こう宗教リーダーたち、特にパリサイ人たちはそれに対して怒ったんですね。
They said this Jesus must not really be from God.
このイエスという男は神の元から来たものではない。
God said we should not work on the Sabbath.
だって神様は安息日はこう仕事をしてはいけないっていうふうに言ったんだから。
And by Jesus healing this man on the Sabbath, that's work. He's breaking God's law.
イエスはこの男を癒すことによって安息日を破ったから悪いやつだ。
But actually, at first, they didn't really believe that this man had been blind before.
でもそもそもですね、このパリサイ人たちはこの男がその盲目であったことすら信じようとしなかったんです。
Now think about this a bit.
考えちょっと想像してみてくださいね。
They had probably passed by him thousands of times as he was begging by the city and temple gates.
だってこの盲目の男はもうその家町の門の前とかで物乞いをしてて、しかも目が見えないんだから、そのパリサイ人たちも前を何回も通ってるわけだから。何百回何千回と見かけていたはずなんです。彼が目が見えないということを知ってたはず。
It's possible that they even gave him money from time to time.
パリサイ人たちはそのちょっと彼にお金を恵んであげるっていうことも多分やってたと思う。
But they never bothered to actually look at his face or even talk to him.
でもパリサイ人たちは目の前を通り過ぎたりお金をあげることはあってもその男の顔をよく見たり話しかけたりするってことはきっとなかったんですね。
And so they interrogated his parents.
なのでパリサイ人たちはこの盲目の男のお父さんとお母さんのところに行って聞きました。
Is this your son? Was he really blind from birth? Why is it that he can see now?
この男はあなたの息子ですか？彼は本当に盲目で目が見えないで生まれたんですか？だとしたらどうやって見えるようになったんですか？ということを両親に問い詰めました。
Now the parents were scared out of their wits because the religious leaders had earlier said anyone who says Jesus is the Messiah, Jesus is the Savior and King, we're going to kick that person out of the synagogue.
ここで両親はすごく恐れたんですね。なんでかっていうと、ここでイエスを あのこの界隈でイエスを救い主であるって告白する者がいれば、その者は追放されるって、街道から追放されるっていうのを宗教リーダーたちが言ってたのを前聞いたことがあったからです。
For the Jews, that was a very serious threat.
このユダヤ人にとってはもうこれですごく深刻な問題なんです。
Because the synagogue was not only their local place of worship, it was also the center of their community life.
なぜそれは深刻なのかっていうのは、この街道、シナゴグっていう街道っていうのはこう単にこう地域の人が集まる礼拝堂というだけではなくて、その地域 の, もうそのコミュニティの中心であったからです。
And so to be kicked out of the synagogue was essentially to be cut off from the community.
つまりだから、その街道から追い出されるっていうことは、その地域からももう追い出されるみたいなことに等しかったんですね。
And so the parents said, well, he's our son and he was blind, but as far as how he sees now,Ask him. He's old enough. He can tell you.
だから盲目の男のお父さんとお母さんは、いや、確かに私たちの息子で、彼は目が見えませんでした。でも、今目、見えているというなら、それはなぜかって、もう本人に聞いてください。本人にって。
So they called in the man a second time, and they essentially said to him,We're going to give you a chance to change your story.
なので、パリサイ人たちはその、まあ、元ですね、元盲目の男を呼び出して聞きました。お前にもう一度チャンスをやるから。ストーリーを変えろ。
This Jesus who supposedly healed you, he's a sinner, isn't he?
お前を癒したイエスとかいう男は、やつは罪人だろう、そうだろうって。
Man answered, I don't know about that. All I know is that I was blind before and now I see.
盲目だった男は答えました。あの方が罪人かどうかはわからない。でも私がわかるのは、私は前は見えなかったのに、今は見えるということ、それだけです。
And so they interrogated him some more, maybe trying to get him to contradict himself.
なので、パリサイ人はこうさらにこう追求するんですね。こう男にこう彼に考えを変えさせようと、翻させようとするんです。
But when he didn't, and when he in fact defended Jesus strongly,They kicked him out of the synagogue.
でも男はそうしませんでした。それどころかイエス様をこう、まあ、弁護するようなことを言ったので、こう結果的にこの盲目だった男は礼拝堂から追い出されてしまいました。
Jesus heard about that and he sought him out.
イエス様はそれを聞いて、その彼が追い出されたっていうのを聞いて、この男のところにやってきました。
And he said to him, Do you believe in the Son of Man?
そしてイエス様はこう尋ねました。あなたは人の子を信じますか?と聞きました。
One of the Jewish prophets, a man named Daniel, had said that one day a son of man would rule this world forever and all nations would worship him.
ユダヤの預言者にダニエルという人がいて、かつてその人はこういうふうに言いました。人の子が永遠に世界を治めることになる。そして全ての人が彼に仕えるようになると言いました。
Perhaps the blind man knew this prophecy and so he said, Tell me who he is and I will.
盲目の男は多分そのダニエルの言葉を覚えていたので、イエス様にその人、つまりその人の子というのは誰のことですか?教えてくれれば私はその人のことを信じますというふうに聞きました。
Jesus answered, You're looking at him right now. You're talking to him.
イエス様は答えました。あなたは今その人を見ています。あなたとは話しているのがその人です。
Immediately the man fell down and he worshiped Jesus.
その瞬間、その盲目だった男はひざまずいてイエス様のことを礼拝しました。
And Jesus said, For judgment I've come into this world, so that the blind will see and those who see will become blind.
そこでイエス様はこう言いました。私は裁きのためにこの世に来ました。見えないものが見えるようになり、そして見えるものが盲目となるためです。
The Pharisees heard Jesus' words and said, What are you saying? Are you saying we're blind?
パリサイ人はちょっとカシンと来て、こういうふうに聞きました。どういう意味ですか?私たちが盲目だとでも言いたいんですか?って。
And Jesus said, If you would just admit that you are spiritually blind, I could heal you and forgive you.
イエス様は答えました。パリサイ人よ、あなた方が自分の罪に対して、自分の罪に対して盲目であるということをあなたが認めるなら、私はあなた方を癒し、そして許しますって。
But because you think you see, your guilt remains.
でもあなた方が私は見えていますって言い続けるのならあなたの罪は残ります。
And it was right after this that Jesus said what he did in chapter 10.
その直後にイエス様がここから10章に入っていきます。10章でこういうふうに言いました。
With the blind man and the crowds who had seen the miracle still around them Jesus said this to the Pharisees.
盲目の男がいてそして彼が癒されるという奇跡をもう目撃した群衆がいっぱいいる目の前でイエス様はパリサイ人にこういうふうに言いました。
Starting from John 10 verse 1 Very truly
からごめんなさい。
Very truly I tell you Pharisees Anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them.
ヨハネ10章1節から6節。誠に誠にあなた方パリサイ人たちに言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし、門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし、他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らは、パリサイ人たちは、イエスが話されたことが何のことなのか分からなかった。
What was Jesus saying to them?
ここでイエス様はパリサイ人につまり何と言っているんでしょうか?
He was saying, you Pharisees think you're the spiritual shepherds of the people of Israel.
こう言っているんですね。パリサイ人たちは、あなたは自分たちのことをこうイスラエルの民の自分たちのことを霊的な羊飼いというふうに考えていますね。
You think this because you know God's law so well and you try so hard to keep it.
で、それは自分たちにが神の掟について知識がたくさんあって、そしてしかもそれを守ろうとしているからそういうふうに言っているのかも。
But let me tell you what a true shepherd is like.
でもあなたたちは本当の羊飼いがどんなものかっていうのは分かっていないんです。
A true shepherd.Has a right to the sheep because he owns them.
本物の羊飼いというのはこう羊に対してこう権利があるんですね。それはその羊の正当な持ち主であってオーナーだからです。
And so when he wants to see his sheep, he just goes in right through the gate, and the gatekeeper lets him in.
だからこうこの羊飼いが羊たちの様子を見たいなっていう時には、もうすぐまっすぐ門に行ったら門番がドアを開けてその彼を羊飼いの中に入れることができます。
A true shepherd does not look at his sheep as just nameless beasts.
本物の羊飼いっていうのはこう羊たちをこうただの名前のないこう動物っていうふうには見ないんです。
He knows them intimately. He calls them by name.
本物の羊飼いは羊たちこう一人一人一匹一匹をちゃんと知ってて彼らを名前で呼ぶことができます。
He leads them out of the sheep pen and he goes on ahead of them.
こう羊たちをこう囲いから連れ出してお散歩に連れて行くときにはこう先頭を立って羊飼いを歩きます。
And because the sheep know his voice and they love him, they follow after their shepherd.
羊たちは羊飼いの声をよく知っていて、そしてまた羊たちは羊飼いのことが大好きなので、彼についていきます。
But you know what? They're not gonna follow a stranger's voice.
でも羊たちは知らない人の声にはついていかないです。
They will not follow a person who comes into the pen to try to steal them away.
羊たちの囲いに入り込んで忍び込んで羊たちを盗もうとする人には決してついていきません。
In fact, they're gonna run from that person.
むしろそういう人からは逃げていきます。
All of this was a condemnation against the Pharisees.
こう言われたのはこうパリサイ人たちにとってはこうもう面と向かってこう非難されたようなものです。
They thought of themselves as spiritual shepherds, but Jesus essentially called them thieves and robbers.
こうパリサイ人たちはだって自分たちのことをもう霊的な羊飼いであり自分たちが牧者ですっていうふうに考えているんだけど、イエス様だってここで彼らのことを盗人であり強盗だというふうに言い切ってるんですね。
He said, "You have no rightful claim."To these people, you say you shepherd.
イエス様はパリサイ人にこう言いました。あなたたちはこの民に対して自分たちを羊飼いと名乗る権利はありませんっていうふうに言いました。
You don't even know their names.
だってあなたたちはこの名前すら知らないじゃないですか。
I mean, look at the blind man.
例えばこの盲目の男もそうですよ。何回も目の前を通り過ぎたのに。
You passed by him for years and you couldn't even recognize his face, no less know his name.
彼が座っているのを何回も何回も目の前を通り過ぎて見たのに、顔はもちろん名前すらも知らない。
Do you wonder why all these people follow me and they don't follow you?
パリサイ人たちをなぜ彼らが人々があなたたちではなく私についてくるのか分かりますか?
It's because I am a true shepherd And they know my voice.
それは私が本物の羊飼いで、人々は私の声を聞き分けるからですと。
You're just thieves and robbers, and so they don't follow you.
パリサイ人たちは、あなたたちはただの盗人であり強盗です。だから人々はあなたの声を知らないんです。
But the Pharisees, being so intelligent and wise, had no idea Jesus was criticizing them.
でもとっても賢くって知識があるパリサイ人たちはイエス様が何を言っているのかを飲み込めませんでした。
And so Jesus continued, verse 7.
なのでイエス様7節こう続けました。
Therefore Jesus said again, Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate.Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full.
ヨハネ10章7節から、そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。
Now, just a little background on sheep pens in those days.
当時の羊の囲いのことについてちょっと解説したいと思います。
When the shepherd and the sheep were at their home ranch, they would have a regular sheep pen with a regular door that opened and closed.
その羊飼いと羊たちがこの普段の、ホームというのが普段の牧場にいるときには囲いにはドアがついてて、その開け閉めできるドアがついてるんですね。
But during the year, the shepherd would lead out the sheep for months at a time to find better pasture.
でもある時期になると羊飼いはその羊たちにより良い牧草を食べさせるために何ヶ月も羊を連れてちょっと旅をするんですね。
And so they would build temporary sheep pens like this one.
そしてそこで一時的な囲いみたいなのを作って、ここで羊は過ごします。
You know, oftentimes they were near kind of like caves or things like that, and they would kind of like put thorn brushes around to keep any wild animals away.
こういうのが多分当時の理想的な一時的な囲いで洞窟みたいになってて、ちょっと周りには茂みがあって、ちょっと隠れられるようなみたいな感じです、ね。
But you notice there's no door there.
でもここになんていうのかな、ドアっていうのはないですよね。
The shepherd himself became the door.
それはその羊飼いそのものがその門になるからです。
And so when it was nighttime and the sheep were all sleeping, he would sleep at the entrance of the sheep pen. He became the gate.
夜になると羊飼いたちはこの中に入って眠ります。そして羊飼い自身がここのところで門番となって、門となって、ドアとなって、羊飼いもそこで眠るんです。
That's the picture Jesus is giving here.
それがここでパリサイ人たちに語っている時にイエス様が描きたかった絵なんですね。
And so he's saying, I am the good shepherd who is also the gate for the sheep.
イエス様こういうふうに言ってるんです。私は良い羊飼いであって、そして私は羊たちのための門でもあります。
And any sheep that goes through me, they'll find safety, they'll find food, they'll find water, they'll find everything they need.
私という門を通る者はみんな安全で、そして青々とした草を食べることができて、水やその他必要なものすべてを手に入れることができます。
I give my sheep life.
私は羊に命を与えます。
But you guys are just thieves and robbers.
でもあなた方は違います。あなた方はただの強盗や盗人です。
All you do is steal and kill and destroy the sheep.
あなた方は羊を奪い殺しそして滅ぼすだけです。
We see that in the story of the blind man.
この羊飼いの比喩っていうのはこの盲目の男のストーリーにも当てはまります。
The people of Israel were terrified of the Pharisees and the religious leaders.
このイスラエルの民たちっていうのはこのパリサイ人たちとかあと宗教リーダーたちのことをすごく怖がって恐れてたんです。
And that's why when the Pharisees came to question the blind man's parents, you know, they said, "Don't ask us. You know, ask our son. He can speak for himself."
だからパリサイ人たちが盲目の男の両親のところに行って聞いた時に両親たちは、いやもう私たちに聞かないでください。もう彼は大人なんだからもう彼に直接聞いてくださいっていうふうにそれは恐れていたからです。
And when the blind man defended Jesus, they kicked him out of the synagogue.
そしてさっきも言ったように盲目の男がイエス様の側に立つようなことを言うともパリサイ人たちは怒って彼を追い出したんですね、回廊から。
But Jesus went After that man, the Pharisees had kicked out.
でもイエス様はそれを聞いて彼が追い出されたというのを聞いて盲目の男のことをイエス様は探しに行って追いかけたんです。
And not only did he restore this man's sight, but he brought him back into the sheep pen of God.
このイエス様はこう彼の目が見えるように直してあげただけではなくて、その神様の囲いの中、神様の羊の囲いの中に連れて行ってあげたんです。
Jesus continues, verse
11節から、
I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.
10章11節から、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを別に心にかけていないからです。
This time Jesus compares the Pharisees to hired workers.
イエス様は今度はこのパリサイ人たちをこの雇われ人っていうふうに例えてました。
He said, "Do you know another difference between you and me?"
こう言ってるんですね。あなたたちパリサイ人と私と他にも違うことがあります。
I actually care for these people.
私はこの人たちのことを気にかけています。大事に思っています。
You don't care for them.
あなたたちはそうじゃない。
All you care about is yourself.
あなたたちが気にかけているのは自分自身のことだけです。
And that's why when they saw the blind man who was healed, they were not saying, "Praise God!"
だからこう、だってそうですよね。パリサイ人たちはこう盲目の男が癒されたときに、神様を讃えよ、ハレルヤとは言わなかったですね。
You know, we've loved this brother and cared this brother for all these years. He suffered so much.
この盲目の男を自分たちはとっても心配していて、でもそれを神様がもう癒してくれたんだって。
God is healed and this is wonderful.
もう神様がこの彼の僕たちがすごく心配していた彼のことを癒してくれたんだ。なんて素晴らしいんだ神様は。とは言わなかったですね。
Yeah, they didn't say that.
そういうふうには言わなかったです。
They cared nothing for this man.
パリサイ人はこの盲目の男の彼自身のことなんてもうこれっぽっちも気にしていなかったんです。
But to Jesus, this man was precious to God, and that's why he went after him.
でもイエス様にとってはこの彼はもう神様の高価で尊い存在でした。だからこそイエス様はこの盲目の男を追いかけて探しに行ったんです。
Then Jesus said in verse 14, I am the good shepherd.I know my sheep and my sheep know me, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have the authority to lay it down and authority to take it up again.This command I received from my father.
14節から、私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、また再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
He had touched on this passage a couple of weeks ago, so I'll just make a short comment.
ヒデさんが何週間か前にこの部分について話してくれたので、僕のコメントはここではちょっと短く言います。
For the Pharisees, although they saw themselves as shepherds, they only saw themselves as shepherds for the people of Israel.
パリサイ人たちはこう彼らはこう自分たちのことを羊飼いと考えています。でもそれはこうイスラエルの民のためだけの羊飼いというふうに考えています。
For the most part, they tried to avoid non-Jews and look down on them.
で多くの場合、こうパリサイ人はユダヤ人以外の人のことはもう気にかけないし、そしてまた見下していました。
But Jesus loves not only Jews, but non-Jews as well.
イエス様はユダヤ人だけじゃなく、それ以外の人たちのことも考えました。
And here he tells the Pharisees, I will seek for my sheep no matter where they are.
イエス様はパリサイ人にこう言ったちにこう言いました。私は自分の羊がどこにいようとも、それを探しに行って探し出しますって。
And I will die for them.
そして羊のために命を捨てます。
That's how much I love my sheep.
それほどに私は彼らのことを愛しています。
But don't miss the incredible claims that Jesus makes here.
で、イエス様はここでびっくりするようなことを言うんですね。ここ注意してほしいところ。
He says, I willingly lay down my life for my sheep.
私は自分から命を捨てるのです。
But I also have the power and authority to take my own life up again.
私はでも、それを命を再び得る力と、そして私には権威があります。
I have power over death.And the grave.
私は死に打ち勝つ力があります。
I mean, for us, we hear this all the time, right?
なんか私たちこれを結構いつも聞いてますよね。
And so it's just easy to kind of skip over it.
だからこうあんまりこうそうだよねそうだよねみたいな感じで聞き流してしまうことがたまにありませんか？
But imagine hearing these words for the first time.
でもこれを初めてそのイエス様は死に打ち勝つ力があるっていうのを初めて聞いた時のことをちょっとこう想像しましょう。
I mean, these are the words of either a maniac.Or someone who is truly God.
私は死に打ち勝つ力があります。そんなことを言えるのって、もう頭のちょっとおかしな人か、本当に神様か、どっちかですよね。
What do you think?
皆さんはどう思いますか?
Who is Jesus, really?
イエス様とは誰でしょうか?
That's the debate the Jews were having when they heard Jesus saying things like this.
ここでこれを聞いたユダヤ人たちの間でも、もう議論が巻き起こりました。
Verse 19.The Jews who heard these words were again divided. Many of them said, He's demon-possessed and raving mad. Why listen to him? But others said, These are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?
これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか?他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。だって見えない人の目を開けることを悪魔ができるとでも言うのか。
Now remember something. The man that Jesus healed was probably still there right beside Jesus.
ちょっと想像してくださいね。まだこのさっきの盲目の男っていうの、元盲目の男っていうのはこうイエス様の近くに立ってるはずです。
And yet the people could look at this. They could look at this man.And they still questioned whether Jesus, what Jesus was saying was true.
で、そのもう癒された盲目の男が目の前にいるのに、人々は、いや、これはなんかおかしい、このイエスというのはおかしいっていうふうに言ってるんですね。
But remember what Jesus said.
イエス様が言ったことを思い出してください。
My sheep recognize my voice and they follow me.
イエス様はこういうふうに言いました。私の羊は私の声を聞き分けてついてくると言いました。
The man who had been blind proved he was God's sheep because he heard his shepherd's voice and he followed after him.
盲目だった男は自分がイエス様の羊であるということを証明しました。彼は自分の羊飼いの声を聞き分けて、そして従うことを決心したからです。
But these people, along with many of the religious leaders and the Pharisees, proved that they were not really God's sheep.
一方で、パリサイ人や宗教家たちはまたその取り巻きたちは、その自分たちが神の羊ではないことを結果的にはもう示しました。
Now, if you had asked them, "Are you God's sheep?" They would have probably told you, "Of course we are."
もでももしパリサイ人たちにあなたは自分を神の羊だと思いますかって尋ねたら彼らはもちろんそうですっていうふうに答えると思います。
But they did not recognize his voice when Jesus spoke to them, and they did not follow after him.
でも実際はイエス様の声を聞き分けることもせず、そして従ってついていくということもしませんでした。
What can we get from all of this?
私たちここから何を学べるでしょうか?
First, we see what our shepherd is like.
まず羊飼いってどんな人っていうことを私たち知りましたよね。
What is our shepherd like?
いや、私たちの羊飼いはどんな人でしょうか?
First, he knows his sheep intimately.
まず第一に羊飼いは羊のことを深くよく知っています。
How many of you have ever seen a flock of sheep?
羊の群れを実際に見たことある人っていますか?
Some. Let's get the picture of the sheep up there.
じゃあ羊の写真出ますか?
How many of you can instantly tell one sheep from the other.
じゃあこの羊がこうどれそれぞれの違いが分かるという人はどのくらいいますか？
I don't know about you, but for me, they all look alike.
もう僕にとってはもう全く全部一緒に見えます。
But a shepherd can tell which one is his sheep, and he knows their names.
でも羊飼いはどれがどれかなんてすぐに分かるし、それぞれの名前を知ってるんです。
He knows their character.
で、それぞれの羊の性格も知ってます。
He knows their needs.
で、それぞれにどんな何が必要なのかということも知っています。
He knows everything about them.
羊飼いは羊については何でも全部知ってるんです。
Number two, he cares for them.
二つ目は、羊飼いは羊のことを大事に思っています。気にかけています。
When one is hurt, he anoints it with oil to heal their wounds.
誰かがこう怪我をしたら、油を塗ってその傷を治そうとします。
When they're hungry, he leads them out to green pastures.
羊たちがお腹が空いていたら、緑の草が生えているところに連れて行きます。
When they're thirsty, he leads them to still waters.
喉が渇いたら、水が飲めるところに連れて行きます。
When one is lost, he goes out to look for it.
誰かが迷子になったら、探しに出て行きます。
When they're attacked by a wolf or a lion or a bear, he will defend them to the death.
羊が例えば狼やライオンや熊に襲われたら、羊を守るために自分の命を張って戦います。
And that's what God is like.
それはまさに神様の姿です。
You are not some nameless face to him, just one face out of billions of people.
神様にとって、あなたはたくさんいるうちの一人、名前のない誰かではないんです。
He knows your name.
神様はあなたの名前を知っています。
He knows your needs.
あなたの必要を知っています。
He knows your hurts.
あなたの隠しているかもしれないあなたの心の傷のことも神様は知っています。
When Satan would attack and accuse you, he defends you.
時にサタンがあなたのことを攻撃してあなたのことを責めてくるとき、神様はあなたの味方になって守ってくれます。
When you strayed from him, he went after you.
あなたが神様から離れようとしたときも離れたときも神様はそのあなたを追っかけてきました。
When you had turned your back on him, hurting others, hurting yourselves,He didn't just say, "Forget that person. Just let them suffer."
あなたが神様に背を向けて自分の好きなように生きて、神様を傷つけて周りの人を傷つけて、時に自分自身を傷つけている時にも、神様は、いやもうほっとこう、もういずれ滅びるしかないんだからっていうふうには神様は言いませんでした。
He went after you.
神様はあなたのことを追ってきました。
He left his throne in heaven and he became a man.
神様はその王であるのにその王座を置いて人となってこの地に来られました。
For 33 years, he became one of us. He became human.
33年間の間、私たちと同じような人間の体を持って生活しました。
He grew up in a poor family.
イエス様の家は貧しかったんです。
And when his father Joseph died for years, he took care of his mother and his brothers and sisters.
お父さんのヨハネ、ヨセフが亡くなった時には、お父さんの分まで家族の面倒を見なければならなかったです。
Then he started his ministry and he sought after lost sheep after lost sheep like the blind man.
そして公にミニストリーを始めてからは失われた羊を次から次に見つけていきました。
His heart went out to the people because they were like sheep without a shepherd.
その神様の、イエス様の心っていうのはそんな人たち置き去りにされた羊のような人たちに向かいました。
The shepherds they had were stealing and killing and destroying them.
その羊飼いのいない羊のような人たち、つまり盗まれて、殺されて、傷つけられている羊たちでした。
And then Jesus suffered and died on a cross to take the punishment.For our sins.
イエス様はそして苦しみを通り十字架の上で私たちが本当は受けるべきだった罰を受けました。
That's the kind of shepherd he is.
イエス様はそういう羊飼いです。
A good shepherd.
イエス様は良い羊飼いです。
But are you his sheep?
ではあなたは彼の羊でしょうか?
What is a sheep like?
では羊とはどんな羊でしょうか?
Basically three things.
三つのことが言えます。
They know who their shepherd is.
自分たちの羊飼いが誰かを知っている。
They hear the shepherd's voice.
羊飼いの声を聞き分ける。
And they follow after him.
羊飼いについていく。
They know who their shepherd is.
その羊飼いが誰かっていうのを知っている自分の。
What do I mean by that?
それってどういう意味でしょうか?
I mean you recognize Jesus' rightful ownership of you.
それは羊はこう自分に対してイエス様にオーナーシップがあるっていうことを認識するということです。
Jesus rightfully owns you for two reasons.
じゃあなぜ私たちはそのイエス様のものなんでしょうか?
Number one, He created you.
第一にイエス様が私たちを作られました。
And number two, when you strayed away from Him, He paid, He bought you back.By shedding his blood on the cross.
2つ目は私たちがこうさまよっていた時にイエス様は十字架の上で流した自分の血でもって私たちを取り戻してくださったからです。
Do you recognize Jesus' rightful ownership over your life?
あなたはあなたの人生がイエス様のものであることを認めますか?
Or do you still insist my life, my time, my money?
それともまだ私の人生、私の時間、私のお金ですっていうことを主張し続けますか?
Those are not the words of Jesus' sheep.
でもそれはイエス様の羊の態度ではありません。
What does it mean to hear the shepherd's voice?
羊飼いの声を聞き分けるっていうのはどういうことですか?
Well, probably 99.999% of the time, it is not an out loud voice.
99.9999% の場合、それはこう音声としてこう耳で聞き取れる声ではないと思います。
But when you read your Bible or you hear a message on Sunday, are there times when God's word strikes your heart?
でも例えばこう自分で聖書を読んだり、日曜日にこういうふうにメッセージを聞いたりしてこう胸を打たれることがあるでしょうか?
When God's word convicts you of sin in your life.
神様の言葉がこうあなたの罪をあなたが隠している罪を示すことはないですか?
When God's word encourages you.
神様の言葉があなたを奮い立たせる励ますことはないですか?
When God's word challenges you to grow.
神様からチャレンジを成長するためのチャレンジを受けることはありますか?
That's the voice of the shepherd.
あなたが聞いているその声が羊飼いの声です。
Are there times when you're praying and a thought comes to your mind that you would have never thought of on your own?
例えば祈っている時にこう絶対自分の考えじゃないこう考えが何かこうなんていうのかな与えられるというか思い浮かぶことってないですか?
I've heard it in several ways.
私はこういうこと何回かあります。
Bruce, apologize to your wife.
例えば、ブルース、奥さんに謝りなさいとか。
I hate that one.
これは辛いことですよ。はい。
Bruce, you've taken a part of your life away from me. I want it back.
Bruce, あなたは今自分勝手な方向に行っているよ。あなたが握りしめているものがあるよ。それを話しなさい。
Bruce, stop being stubborn.
Bruce, 今頑固でいること分かってるよね。今自分が。
Yield to that person.
その人に譲りなさいって。
Yield to me.
神である私に譲りなさいって。
That's the voice of the shepherd.
そういうのが羊飼いの声です。
Have you ever heard his voice?
皆さんも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
If you're a Christian, probably the first time you heard his voice was when you put your faith in Jesus for the first time.
もしもあなたがクリスチャンならこう最初にその声を聞いた時っていうのはイエス様についていこうと決心したその時かもしれません。
The first time you truly understood his love for you and what he did for you on the cross.
それはそのイエス様の愛とその十字架でイエス様が何をしてくださったのかっていうのを本当に理解した時のことだったと思います。
And at that point you said, "Yes, Jesus, I will follow you."
そしてあなたはイエス様に、はい、あなた羊飼いであるあなたについていきますっていうふうに言ったんですよね。
A true sheep hears the shepherd.
本当の羊は神様の声を聞き分けます。
And he follows him.
そしてついていきます。
That means he obeys the shepherd's voice.
それはその羊飼いの声に羊飼いの言っていることに従うということです。
Let me tell you something. If you're reading your Bible, you're hearing messages on Sunday, or you're hearing the Lord's voice when you pray, but you're always saying, "Yeah, but there's something wrong."
はっきり言いますね。こうあなた方がこう皆さんが聖書を読んだりメッセージを聞いたり、例えばお祈りしてこう神様の声をさっきみたいに聞いても、でもそれに対してあなたがいつもいつもでもね神様のねでもねっていうふうに言い続けているのなら何かが間違っています。
A sheep not only hears but obeys the shepherd's voice.
羊はその羊飼いの声を聞き分けるだけではなくて、その実際に彼の言うことを聞くんです。
Why?
どうしてですか?
Because he trusts the shepherd.
なぜなら羊飼いのことを信頼しているからです。
Do you trust Jesus?
では皆さんはイエス様のことを信頼していますか?
Do you really believe He actually loves you.
こう神様の本当が、神様があなたのことを愛しているってことを本当にここじゃなくてここで信じてますか？
Do you really believe His way is best?
神様の方法がベストだっていうことを本当に信じてますか？
Or are you constantly questioning Him?
それともこういつもこうでもねどうなのかしらみたいな感じですか？
Worse, are you constantly rebelling against him?
それどころか時にはこう神様に対して反抗していますか？
I think when Paul says to test yourself, that's what he means.
パウロがこう自分自身を試し吟味しなさいっていうのはそういうことだと思います。
What is the pattern of your life?
あなたの生活やそして考え方のパターンはどういうものでしょうか？
You see, all of us fail.
私たちみんな失敗をします。
All of us question God sometimes.
私たちやっぱ時にイエス様どうなってるんでしょうかってこう疑問を抱くことも時にはあると思います。
All of us rebel sometimes.
私たちみんな反抗します。
But when we look at the pattern of our lives, is that the norm?
でもそう自分の生活のパターンや考え方を見直したときにそれが基本のスタンスになってないでしょうか？
Or is the norm that we hear and love His voice, we trust Him and we follow after Him?
それともこう神様を愛し信じこう悩みながらも葛藤しながらも従おうとするのがそれが基本的なスタンスでしょうか？
I love the passage that Fumi quoted several weeks ago in the My series.
Fumi 先生があの My シリーズの時にあのこの箇所を引用しました。私ここが大好きです。
We saw it again last week as well.
そしてあの先週もここのことを話しました。
We saw a man named Jacob say this in Genesis 48:15.
創世記48章15節。
May the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to this day.
私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神を今日この日までずっと私の羊飼いであられた神を。
This is just my opinion, but I think when Jacob said these words, when he was looking back at his life, he was amazed.
これは私の想像なんですけど、まあ、ここはではやそのヤコブがこう自分の人生を振り返った時に言った言葉です。彼はきっと驚いたと思うんですね。
Because for a long time, he was not such a good sheep.
なぜなら長い間このヤコブというのは全然いい羊じゃなかったんです。
In fact, he was a very bad sheep.
むしろとっても悪い羊でした。
You know, he lied to his father.
お父さんに嘘はつくし。
He cheated his brother.
兄弟のことは騙すし。
For the longest time, he refused to truly surrender his life to God.
でも長い間ヤコブは神様に自分の人生を委ねるっていうことにもうそれはしたくないっていうふうに抵抗していました。
And yet look at his words.
でも彼の言葉を見てください。
The God who has been my shepherd all my life.
今日この日までずっと all my life 私の羊飼いであられた神を。
Even in the days when he was such a bad sheep.Even at the time when he did not recognize his shepherd, God was there, leading him, sometimes disciplining him, chasing after him, and ultimately bringing him back.
ヤコブが忠実な羊ではなかった時でさえ、そしてヤコブが神様が自分の羊飼いであるということをその認めるその前ですら神様はそこにいてヤコブのことを導き時に訓練を与えそして追いかけていって最終的には彼を連れ戻しました。
Looking back, I'd say the same thing about my life.
こう僕の人生、僕自身の人生を振り返っても同じことが言えます。
I'm not such a good sheep sometimes.
もう僕は全然立派な羊ではないです。
When I was younger, I used to have all kinds of doubts on whether I was really saved or not.
もっと若い頃は僕はこう自分が救われたっていうことに対してすらもういろいろな疑問を持っていました。
I often sinned.
もう罪も犯したし。
I often felt far from God.
もう神様って遠い存在だなって思うことがよくありました。
I was scared to death even to admit to my friends I was a Christian.
こう友達に自分がクリスチャンであるっていうことを打ち明けることすらもう死ぬほど怖かったんです。
Even after I started walking with him, I fought with God on the idea of coming to Japan as a missionary.
こう、いやもう僕は神様と共に歩くんだって決心したその後でさえも、こう日本に来るっていうことに関しても神様と何回も何回もこう格闘したんですね。
And after coming here, I can see ways that I was not always faithful to that call.
そして日本に来てからも、こう自分がその使命にいつも忠実でいれたわけではなかったと思います。
I mean, I look at Jesus' words to the Pharisees, and I think to myself, "Am I such a good shepherd?"
こうイエス様が パリサイ人に言った言葉を見るときに、なんか僕はどうだろうか、僕大丈夫だろうかと思うんですね。
You know, you know, so either, you know?
僕もこうイエス様にこうああいうふうに言われたらこう言い返せないっていうところがあるからです。
You know, I need to love the sheep as Jesus loves them.
イエス様がこの羊を愛するように自分もあの愛さないといけないと思うことがよくあります。
And yet, looking back, God never gave up on me.
でも振り返ると神様が僕のことを諦めることはずっとなかったんです。
He kept chasing after me.
いつも探して神様の方から追っかけてきてくれたんです。
Not because I'm such a good sheep.
どうしてでしょうか。僕が捨てるには惜しいいい羊だったからでしょうか。
But because he's such a good shepherd.
違います。それは神様が良い羊飼いだったからです。
How about you?
皆さんはどうでしょうか。
What pattern do you see in your life?
皆さんの生活や考え方にはどんなパターンがありますか。
Is it the pattern of a sheep of God?
それは神の羊としてのパターンでしょうか。
If you are questioning your shepherd's rightful ownership over you, if you are refusing to listen to his voice, then I would be kind of worried about you.
もしあなたがその神様の羊飼いとしてあなたに対するこうオーナーシップ持っていること、それに疑いがあったり、もしくはもうあなたがその声を聞こうとすることすら拒んでいるとしたら、僕は心配です。
And you might have to think, am I really a Christian?
そしたらあなたは本当にクリスチャンかどうかというのを一度立ち止まって考えてみる必要があると思います。
But,
でも、
if you see a pattern of God leading your life, if you see Him working in your life despite your failures, despite your wandering, despite the times that you've stumbled and fall, then take heart.
でもあなたがもし失敗したり迷ったり転んだりしていろいろあっても、でも神様があなたの人生を導いてくれていることを知って、あなたの心がそういうふうに語るなら大丈夫です。
If you're saying, I hear my shepherd's voice and I love him and I want to follow him, take comfort.
あなたの心が私うまくいかないときもできないときもあるけど、でも私は羊飼いの心、声を知ってる。私はその方を愛してるし、私はついていきたいってあなたの心があなたにそれを言うなら安心してください。
Because though there are times when we are unfaithful sheep, he remains a faithful shepherd.
私たちはやっぱり時に忠実じゃない羊になっちゃう時あるけど、でも神様はずっと忠実な羊飼いです。
And he'll keep leading us.Until we're finally home with him.
神様は私たちのことを私たちが神様の身元に行くその時まで導き続けてくれます。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord Jesus, we thank you that you are such an incredible shepherd.
神様、あなたは本当にあなたが語り尽くせないほど素晴らしい羊飼い、良い羊飼いでいることをありがとうございます。
Lord, I look at my life and I stand amazed.
神様、こう自分の人生を見直したときにドキッとすることがあります。
Why would you choose me?
なぜ私を選ばれたんでしょうか。
Why would you call me your sheep?
なぜあなたは私を自分の羊と呼んでくださるのでしょうか。
I can't understand that.
私それ理解できないです。
And then you call me your own.
そしてあなたは私のものだというふうに呼んでくださいます。
And you've led me.
そして私のことを愛してくださっています。
Lord, here at Crossroad, there are many sheep here as well.
神様、今ここにこのクロスロードにたくさんの羊がいます。
Some of the sheep are doing well, some of the sheep are not doing so well.
うまくいっている羊もいれば、いろいろつまずいている羊もいます。
But no matter what, help them to keep their eyes on you.
神様、でもどっちであったとしてもどうかその羊たちがあなたに目を向けていくことができますように。
Help us to hear your voice better.
あなたの声をもっと聞き分けることができるようになりますように。
And help us trust you enough to follow you.
あなたについていくためにもっともっとあなたを信頼することができるようになりますように。
For those who don't really know you yet, I pray that you would call them.
あなたのことをまだ知らない人のことを祈ります。
Help them to see your love for them.
あなたの愛をどうか知ることができますように。
And help them to come to you.
そしてあなたの身元に近づくことができますように。
We know you're already chasing after them.
神様、あなたの方から私たちのことを追っかけてきてくれることありがとうございます。
Bring them to yourself.
そしてどうか近くに近づけてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
アーメン。